おてんばな少女時代を送られた佳代子少女なんですが、はいはい、あの6年生の時でしたっけ、うん、生駒の山の中にお引っ越しされて、はい、で実はその頃から随分と性格が変わられた、
ね、性格でしょうかどうでしょうか分かりませんが、はい、あの本当に自由奔放に育ってきた子供時代だったんですけれども、はい、成長するにつれてどんどん自由度が失われていくんですよね。
あららら、なぜですか。
あの奈良に引っ越してからは、はい、明治生まれの祖父母と同居をすることになって、はい、で女の子は何々すべきだ、女の子はこうしなければならないっていうのが急増していくんですよ。
あまりに奔放なお子さんだったから、ね、これは大変だと思われたんですかね。
そうかもしれません。しとやかさは美徳でしたので、きっと放っておけないと思ったんだと思うんですが、
かなり厳しかったんです。
そうですね、あの特に自分の意見を出すことに対してブロックがかかってきます、
あらら、
はい、そうなんですよ。男性に対してが特になんですけど、自分とは違う意見を言われてもその場で反論しない。
あら、
はい、まずは飲み込んで咀嚼して、それでも意見が違うかったら相手の様子を見て頃合いを見計らって自分の意見を伝えなさいってずっと言われ続けてたんですよね。
でもかつてはそうでしたよね。
そうですね、はい、なんせ昔は男性を称える、忍耐は美徳、女の鏡、妻の鏡なんていう言葉がありましたよね
そうですよね。
でもね、これを聞くと夫が嘘やろって言ってつぶやいているのが聞こえてくるみたいなんですよ、
ま、でもね、あの非常にいい子ちゃんだったと思うんで、おじいちゃんおばあちゃんに言われればこれはそうしなきゃいけないもんだというのは刷り込まれていったんですかね。
そうかもしれませんね。
でもあまりにあの奔放だった時代から急にこの自由を失われると、はい、いろんなことが変わってくるんじゃないかと思います、はい、奈良に引っ越して、あんなに自由だった佳代子ちゃんは、はい、おじいちゃん、はい、おばあちゃんの、はい、まあ、締め付けのもとで言っちゃってよろしいでしょうかね、はい、あの自分の意見は最初は言っちゃダメよ、おしとやかにしなきゃダメよ、
そうですね、
という暮らしになりました。
はい、なりました。
はい、
はい、でどうなるかっていうことなんですけど、はいはいはい、本当に自分の意思を右か左かっていうのをちゃんとこう出せずに過ごすとどうなっちゃうかって言ったら、私の場合だけかもしれないんですが、自分にだんだん自信が持てなくなってくるんですよね。
あ、でもそれうなずける気はしますね、
自分という存在自身に自信がなくなってきちゃうんですよね、でこれを言ったらどう思われるだろうとか、そういうことばっかり気になって、周囲のノイズばっかりに気になって、で当たり障りのないことは言えても、はい、肝心なところで口をつぐんでしまうっていうふうなことになるんですよね。
これってちょっと日本人全体にも言えるような気質かもしれないですよね。
そうかもしれませんね、で自分の意見を出せないでいると、人にもちろん自分のことを理解してもらえなくなりますし、どんどんなんだか自分の人間としての魅力ってなんだろうって思えてきちゃって、でそのうち自分を出さないことが普通のことに、出せないことが普通のことになっちゃう。
もう普通になっちゃった。
そうなんですよ、だからあのアメリカなんかでディベートっていう授業があるんですけど、とってもいいことだと思って、
両者がそれぞれあの自分の意見を正しいというふうに、論理的にね、
そうですね、
やっていくという。
それって意見を出していく練習ですよね。
そうですね、
はい、そうすると自分の意見が整理されていて、ブラッシュアップされていって、それが絶対自分の自信につながっていくと思うんですよね。
そうですね、
で私は仕事をするという中で自分の責任で自分の意見をも言える、述べる機会が、経験が与えられて本当に感謝していますし、最近はやっと自分を生きてるっていう感じがするんですよ。
退化しましたか。
はい、
おじいちゃまおばあちゃまの教育方針のもと、自己主張はしない、
そうです、
おしとやかな女性にということで、ちょっと子供時代とね、様子が変わってきました。
はい、であの一昨年でしたか、 JR の電車内に女は大学に行くなという時代がありましたっていう、ある女子大の広告を見つけたんですよ。
はいはい、ありました。
はい、まさにそんな時代だったなって思いまして、
同年代ですからよくわかります。
目が釘付けだったんですが、私の周りの高校の同級生はもうそんな時間を全く生きてなかったんですが、まだ我が家はそんな時代の最終にいました。で大学4年生に行くと卒業時には塔が立っている 結婚適齢期を逃すとかいろいろ言われまして、はい、で必死で訴えてついには了解をもらえたものの、下宿はダメ、家から通えるところ、女子大なら OK、
はい、
運転免許もダメ、就職してはいけません、制限は山ほどありました。
ものすごくうなずけます。いや今の方たちまさかそんな時代が その大昔じゃなくね、
もう、まあ大昔かもしれませんけど、でもまあ50年ほど前ですものね。それに女の子は文学部でしょっていう感じでしたね。
ですね。
はい。法学部に行くと口が立ちすぎてダメとかね。なんせ意思の表明をしたらダメって言われてましたから。
本当は何学部にいらしたかったんですか？
実は恥ずかしいですけど、法学部とかそういう共学の大学でそういうとこ行きたかったんですけどね。で、もちろん自分の選択で文学部へ、もちろん文学部も素晴らしい学部だと思うんですけど、選択でそうするなら全く問題なくて素晴らしいことだと思うんですけれども、当時は全てを跳ねのけられない私がいましたね。
言うことをちゃんと聞くかよこちゃんだったわけですね。
そうですね。
まだまだ女性の地位が低い日本ですけれども、
はい、
しとやかな女性にということで育てられて、専業主婦を、経て、
はい、
50歳超えてからお仕事始められた。
そうですね。
前田さんの話を伺ってると勇気出てきますよね。
そうですか、ありがとうございます。少しでも勇気をなんか与えられたら嬉しいですね。
でもまだまだですよね、日本はね。
本当日本は女性に対していろんな呼び名が与えられてると思うんですよ、
はい、
妻、母、嫁、姑、奥さん、女房、主婦、いろんな呼び方あるんですけど、漢字の成り立ちを考えると本当面白いと思うんですよね、家に良い目が来た、女が来たっていうことで嫁でしょ。
そうですね。
家に付属してますよね。女が古くなって姑。
あれひどいですね。
失礼な話です。で、奥さん女房は家の奥にいる人、だ仕事をして前に出て行ったら奥さんじゃなくて表さんって呼ばれるのかしら。
そうですね。
ね。で、まあ主婦って言ったらほうきを持って家の中をお掃除、主にお掃除する人。
お掃除するか、
うん、なるほど。そうそう、だからそういう感じがどうもっていうので、婦人っていう言葉は今使われなくなって
女性になってますね。
そうですよね、女性になってますよね、
はい、
今ようやくジェンダーギャップに意識が向きつつあるんですけど、でもジェンダーギャップ指数で日本はまだなんと栄光の120位。
栄光のですよ、本当にもう
すごいことですよね。
正しいですがね、
はい、で日本には他にもなんとかのくせにっていう言葉がありますよね、
はい、
女のくせにしゃしゃり出るな、嫁のくせに、
はい、
とか、まあ女に、そうですね、限らずあるんですけどね、若造のくせに、年寄りのくせに、いろいろあるんですけど、先日ね、あるテレビドラマ、虹色カルテっていうドラマの中で、はいはい、なんとかのくせにと言ったら、1ペナルティーなんて場面があったんですよ。
あ、いいですね。
そうなんですよ。その通りだ、ペナルティーだなんて思いましたね。はい。だから、なんとかのくせにとか、なんとからしくとか、人を抑制するのではなくて、はいはい、こうあるべきだって吸い込まれた、昔からの常識から抜け出さないといけないって思います。
同感です。
はい。